こんばんは。2017年10月24日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエイ。さあ、というわけで今週も 83MHz アイアンドウララ FM にお届けいたします。ということでね、ですね、まあテンションがねちょっと不安定なんですけども、ちょっと最近珍しい体験をしたんでね、また今日はちょっと話さないで、今度ピックアップというか、そのスポットライトでね話そうかなって思うんで、その時に撮っておきます。はい、そうですね。まあやっぱり最近寒くなってきて、その温泉とか行ったりとか、先月も紹介したと思うんですけど、紅葉ね、うん。やっぱり綺麗なものに、みんな、綺麗なものを好きじゃないですか、冬とか秋とかって。そういう綺麗なものをね、見る体験みたいなのをたくさんね、やって、綺麗な心になろうじゃないかということで、今回もですね、今回も、スポットライトは、綺麗なものに関するね、綺麗なものを見に行くというものになりますので、ね、ぜひそちらも、気にしてみてください。はい。そしてこの番組はですね、毎週火曜日の11時、レギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく、万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていくという、情報バラエティ番組です。というわけで、第4週パーソナリティのイガラムです。よろしくお願いいたします。イェイ。さあ、というわけで今週のスポットライト、先ほど綺麗なものを見に行くというふうにご説明したんですけども、まあ何なのかっていうことで、今週のスポットライトのコーナーはトレッキングです。はい、こちらトレッキングというものは一体何なのかというね、皆さんね、なんだ聞いたことないぞっていう方が多いと思うので、ぜひここでね、なんだろうって興味を持った方とかは行ってみてほしいなと思います。そして後半には私4週目のパーソナリティイガラムによる音楽時間旅行の旅が待ち受けております。こちらも毎月やらせていただいておりますね、題してイガラムのミュージックトリップということで、こちらのコーナーが待っておりますので、ぜひ皆さんこちらもチェックしてみてください。それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、今週のスポットライトはトレッキングです。さあ皆さん、トレッキングって知ってますか？はい、みんなね多分知らないと思うんで、すんごく軽く説明しますね。トレッキングとは、登山のように頂上を目指して登るわけでもなく、ハイキングのように自然を楽しむために自然の中を歩くこと。うん。この両方とも違うものなんです。さあ、まずは、この二つとの違いに注目していきたいと思います。まずは、登山。はい。まあ、皆さん、登山はわかると思いますけども。まあ、こちらはね、日帰りで行けたりとか、まあ、登る途中で宿泊して頂上を目指すっていう、まあ、様々な方法があるんですけども、まあ、基本的に、重装備、重い装備で山の山頂を目指していく。目指す。うん。頂上に行って、頂上来たよってやるのが登山だというふうに言われております。はい、こちらはもう皆さんも馴染み深いというか、まあちょっとやりたいけどハードル高いかなって思いがちのところだと思うんですけども、まあ続いてライトなものでハイキング。はい、こちらは自然を楽しむために野山を歩くことを言います。うん。なので自然の中で歩くことを目的としているので、別に山でする必要はないみたいです。うん。だから山はあんま関係なくて、山の手前とかでも全然いいみたいなんで、別に山行くわけじゃないから、服装とかもね、軽めのもの、軽装で OK ということなんで、こちらはね、とても行きやすいというものになりますね。じゃあ、まあ、トレッキングで急に聞き慣れない言葉が出てきたと思うんですけども、これは一体何なのか。うん。こちらはですね、トレッキングとは、山歩き、特に高山のふもとを歩いて景色を楽しむことを言います。なので、ハイキングっていうほどなんかその平地じゃないけど、まあ、山の中、森の中に入ってる感じなのかな。うん、こちら、登山ほど辛くないものですね。うん。だから、 それを体験するっていうものがトレッキングっていうものになります。そして上の二つとの大きな違い、一番の大きな違いは、これ別に徒歩に限らないんです。だ別に、徒歩じゃなくていいし、そのてっぺん目指さなくていいっていうすごいね、今の時代にぴったりのものですよ。うん。みんな好きな方法でいいんだよ。頂上も別に行かなくていいんだよっていうものになりますのでね。そうですね。まあまあ、何ですかね。徒歩以外には何があるのかっていうことですけども。まあ、スキー。うん。スキーで登ったりするんですって。あと、自転車。うん。サイクリングのついでにトレッキングっていうね、もの。この2種類が主に今、徒歩以外だと、話題を呼んでいるみたいです。さあ、そしてですね、やはりこのトレッキングの魅力というものをご説明しないことには、みんなやりたいって思わないと思うんですけども。さっきからずっと言ってますけど、やっぱり山頂を目指さなくていい。うん。1位じゃなくていいんだよっていう。うん。1位とはまた別か。その、まあ、1位っていいや。じゃあ。まあね、山頂を目指さなくていい。こちらはですね、体力に不安がある方でも、まあ、山の景色を楽しみたいって思う方は絶対いると思うんですよ。でも、そんな方でも、別に、頂上を目指すことなく、景色を楽しめる。それがトレッキングなんですね。まあ、挑戦したいけどね。うん。ちょっと体力が、心配だなとか、どんなものかわかんないなっていう人は、まあ、トレッキングを最初にやってみて、次は登山に挑戦なんてのもいいかもしれません。さあ、そして次に服装についてです。服装。まあ、登山に向かうとなると、やっぱり、ハードなものになりますよね。ピッケルとか、まあ、重装備が必要になってくるんです。まあ、そうなると、まあ、かかってくるのはお金じゃないですか。やっぱりお金かかって、しかもちょっと時間もかかって、まあ、重装備で大変な思い、体力、厳しいっていう風になる方が多いと思うんですが、トレッキングは山のふもとを歩くだけですので、そんなに重装備要求されません。まあ、鞭に刺されないようにとか、怪我しないように長袖長ズボンみたいなね。うん、それぐらいですので、ぜひこれも、気軽に挑戦しやすい魅力の一つなんじゃないかと思います。そして山登りってなると、やっぱり、その三つ目ですね。うん。景色を見るっていうよりは、そのやっぱ頂上にたどり着いて景色を初めて見るじゃないですか。どっちかというとその道中は辛いイメージが強いと思うんですけども、これはそんなに辛くないので、急じゃないというかね。ですので道中の景色を楽しんだりとか、その途中にいる小動物とか、野鳥、こちらに出会える確率、そして発見できる確率も増えます。カメラマンさんとかね、写真撮りたい方とかは、多分普通に登山してたら撮れないと思うので、うん、ちょっとまた普通に登山をするのとは違うものが見えてくるかもしれません。はい。というわけでですね、まあ、さらっと説明したんですけども、まあ、これが普通のトレッキングなのでね、トレッキング徒歩に限らないって先ほどお説明させていただいたんですけども、こちらについてもちょっと後半紹介していこうかなって思っておりますので、スノートレッキング、そしてトレッキングバイクというトレッキング用に開発された自転車を使うトレッキング、この2種類について後半は紹介していきたいと思います。さあ、というわけで、今回、こちら次の流させていただく楽曲についてなんですが、まあ、こちらですね、爽やかな曲になっております。ぜひ、こちら、山登りに行く途中の車、そして登ってる最中はあんま聞くの良くないらしいんでね、まあ、登りを終えたら達成感を込めて聞いてもらいたいなと思います。それでは聞いてください。アンドロップで、イェイイェイイェイ。はい、お聞きいただきましたのはアンドロップでイエイイエイイエイでした。はい、というわけで第4週パーソナリティのイガラムがお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトはトレッキングです。さあ、前半ですねトレッキングについてのご説明をさせていただいたんですけども、続いてはトレッキング徒歩じゃない、徒歩だけじゃないっていうことをねご説明させていただきましたので、じゃあどういったものがあるのか、うん、こちらを説明していきたいなと思います。さあ、まずは、スノートレッキング。スノートレッキングと言われます、雪の上を歩くための道具、スノーシューを履いて行われるトレッキングです。こちらですね、スキーとはまた違い、景色を楽しみながら歩く。まあ、そうですね、スキーしてると結構、颯爽と滑ってしまうというか、まあ、景色というか、なんて言うんですか、こう、スピードを感じて楽しむって感じになると思いますので、まあ、逆にスキーとかがね、怖くてできないよ、みたいな方とかが、そんな方でも楽しめるので、 こちらは興味ある人はね、ぜひ冬場おすすめですよ。スノートレッキングという風に検索してみてくる、見るとね、いろいろ場所出てくると思いますんで、そちらで行ってみてください。そして次、トレッキングバイクというトレッキング用に開発された自転車を使って行われるトレッキングということでね、具体的に名前はないみたいです、別に。はい。内容としてはちょっときついサイクリングっていう感じですかね。言い方ちょっとあるかもしれないですけども、こう結構、なんかね、やっぱり場所選び、うん、場所選びが結構相当重要になってくるみたいなので、ね、めっちゃちょっと坂多めのところで自転車のそのトレッキングとかしちゃうとか、まあ、すると逆に徒歩の方が楽しかったみたいなことがあるみたいなんで、その、今度は、ジャンル分け？カテゴリー別におすすめしたい、トレッキングスポット、こちらをご説明したいと思います。ご説明というか発表ですね。はい。そしてですね、皆さんも多分首都圏にいると思いますので、首都圏から行きやすい場所ということで、各ジャンル一個ずつご用意しましたんで、そちら聞いてください。はい。まずは通常のトレッキングにおすすめなこちらのスポットでございます。西沢渓谷。こちらは秩父にあります、多摩海国立公園内にある渓谷でございます。そうなんですよ。首都圏内にあるので、日帰りでも行けちゃうわけです。そしてなんといってもですね、おすすめはこちら、すごい綺麗な滝があるんです。定泉の滝って言うんですけど、真っ青です。埼玉県のくせに真っ青です。埼玉県出身イガラムです。よろしくお願いいたします。そんな素敵な西沢渓谷、埼玉県にございます。埼玉県出身のイガラムです。よろしくお願いいたします。埼玉はもう素敵なんです。ダサい玉とか言われてるだけではないんですよ。だから、まあ、その、非常にね、美しいスポットになりますので、こちらカメラ持ってね、ぜひ、徒歩で行ってみてください。続いて、スノートレッキングにおすすめのスポット。こちらは長野県の富士見パノラマリゾートにあります。ニューカサ山っていう山があるんですけども。こちら、スノートレッキングが体験できるコースが、もう、こちらのリゾート自体にご用意されてます。しかもなんか、なんていうんですかね、富士山が道中とか、歩いてる最中に見れるみたいなので、こちらにも、ちょっと写真撮るってなるとまた別に難しくなっちゃうと思うんですけども、まあ、雪の上を歩くってことはあんまりないと思いますので、ぜひこちらも、行ってみてはいかがでしょうか。そして最後に自転車、こちらを使ったトレッキングにおすすめのスポット、こちら東京ですね、奥多摩駅から徒歩1分、こちらにトレッキングっていうなんか自転車を、ちょっと待ってくださいね、これ、うん、トレッキングっていう自転車を貸し出ししてくれる場所があるみたいなんですよ。うん。ちょっと調べたんですけども。で、ここで自転車を借りて、まあコースもいろいろ用意してくれてるみたいなんで、その自分に合ったコース、こちらを選んで楽しんでみてはいかがでしょうか。というわけでですね、トレッキングについてさらっと説明してまいりましたが、私はトレッキングは行ったことはないんですけど、って思ってたんですけど、中学校の時かな？中学校の時、僕の学校の遠足が全部登山だったんですよ。そう。だから、毎年、年に2回は山に登ってました。だから、もう高尾山に山登り行ってますみたいな、あ、これちょっとなんか、ごめんなさいね。高尾山登ってる人に申し訳ないんですけど、高尾山は僕山じゃないと思ってますから、もうね、なんて言うんですか？一泊二日とか二泊とかでね、赤岳だったりとか槍ヶ岳、調べていただいたらわかると思うんですけども、めちゃくちゃ急だったりとか、もう足を滑らしたら死んじゃうような山を登ってたんで、本当にトレッキングなんてのがあんのかよって思いましたね。もうそれぐらいでいいじゃん。中学生なんだからって思いますけど。なので僕ちょっとやっぱり、山登るってなるとね、時間もお金もかかってしまうので、トレッキングぐらいのライターのものにちょっと今度挑戦してみたいなって思いました。そして先月言った紅葉ね、うん、こちらも合わせてね、見に行ったりとかしてね、うわすごい、もう心が綺麗になってまた帰ってきたらいいんじゃないかって思いますよ。さあ、というわけでですね、以上、今週のスポットライトはトレッキングでした。
レッドウェイ・ライフスタイル。
イガラムのミュージックトリップ。今僕らの流星。はい、このコーナーは今時流行りの曲ではなく、あえて過去の名曲をランキング形式で紹介していき、その中から私イガラムによる独断と偏見で1曲ほど紹介させていただく、そんなコーナーになっております。さあ、というわけで今回ランキング発表させていただく年は1997年代、7年代ですよ。こちらのランキングの中でね、今回ね、私が選んだ曲なんですけど、妹がカラオケで歌ってました。いや、中学2年の時かな。97年の曲を、中学校2年生、14歳。今16とかになってるんですけど、そんな時に歌ってるって、もうやっぱり90年代すごいぞっていう風に思います。はい、そんなすごい90年代の楽曲、97年のランキング発表していきたいと思います。第5位、スピードでステーディー。第4位、グローブでフェイス。第3位は、ルクプルで日だまりの歌。第2位、キンキキッズガラスの少年。そして、流行る第1位は、アムロン・ナミエ、Can You Celebrate? こちらの5曲がランクインしております。はい。というわけでですね、妹が歌ってた曲っていうのは、まあ皆様もお気づきかと思いますけども、ね、わかりますよね。うん。ルクプルです。絶対これじゃないと俺は思ってましたけどね。ガラスの少年とかだったら、まあなんかね、まだ、有名っていうか、未だにそのキンキキッズさん自体がテレビに結構出られてるっていうイメージが強いと思うんですけども、このルクプルさん、解散されて10年後にまた結成されたっていう感じでね、結構その10年何があったんだって感じなんですけども、まあこちらの曲自体は、今回ピックアップする曲は先ほど言いましたが、ルクプルさんの日だまりの歌、こちらの曲を、流させていただきたいなと思うんですけども、こちらはフジテレビ系のドラマ一つ屋根の下2の挿入歌になってます。はい、まあ、基本的にやっぱりランキングに入る楽曲っていうのは今も昔もそうですが、あれですね、テレビドラマ、こちらとすごい関連が強いなっていう風に感じます。まあ、なんか知らないんですけど、正直あれですね、ルクプルさん自体は僕パッと出てくる方ではなかったです。なんですけど、やっぱり曲を聴いたらわかる、それがその90年代の良さなのかなって思いますね。なんかやっぱりアーティストで聴いてわかる曲っていうのは今でも多分アーティストって言われたら確かにね、パッと出てくる方とかはいると思うんですけども、今残ってる方とかはやっぱり曲自体が強いというか、もうそれこそミスチルさんとかもそうですけど、アムロさん、あすげえ今更だけど、アムロちゃん辞めちゃうっていうの悲しいですね。いや悲しいけど、まあアムロちゃんは今回は流さないので、またアムロちゃんに流すとき作りますから、皆さん、アムロちゃんファンの、ま、皆さんは待っててください。はい。まあそんな感じでね、やっぱり97年の曲、こちらの中から今回私が選ばせていただいた楽曲を聴いていただきたいと思います。それでは聴いていただきましょう。ルクプルで日だまりの歌。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz アイ&ウララ FM でお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージの送り先をご案内いたします。はい、アイアンドウララ FM ホームページより番組内ラジオとラジコ、こちら宛てにお送りいただくか、もしくは公式サイト内にあります専用フォームから、お送りくださいと。 そうですね、番組のホームページとか、こちらでもですね、僕以外のパーソナリティの方、僕も含めてですけども、放送後期はオフショット、こちらいろいろ様々なお知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧になってください。というわけでですね、さあ、本日もお送りしてまいりました、ラジオとラジコでございますけども、今回、スポットライト当てさせていただいたのは、トレッキングということでね、やはり、まあ、秋は特にそうですけど、自分の体を動かしやすいというか、気候がね、すごく涼しくなってきて、体を動かしやすくなってますから、ぜひスポーツの秋とも言われるのでね、スポーツ嫌いだよっていう方でも美しいものがくっついてれば、ね、行くでしょ？行かない？行かないか。でも冬になったらスキーとかもあるのでね、その前にちょっと、景色、本当に紅葉とかをね、楽しんで、欲しいなって思ってるんですよ、心の底から。これは本当なんです。これのことね、この前いろいろ調べたんですけど、やっぱりなんて言うんですかね、自然はすごいなと思いまして、急に何を言ってるんだって話ですけども、まあそのやっぱ自然をに触れるために皆さん温泉だったりとか行ってね、楽しんだりとかすると思うんですけど、やっぱりこの都会にはない、その、空気感というか、やっぱり環境しか人は変えられないなって思うのでね、行き詰まってる方とかいたら、ぜひ自然に触れに行ってほしいなと思います。はい。そんな、イガラムでございますけども、つい先日、10月1日、つい先日でもねえけど、主催イベントやらせていただきまして、こちらで、ね、ミュージックトリップの中で紹介しているような曲をライブでアコースティックでやるっていうことをやったんですけども、まあ、97年、今回紹介した97年に関しては、第6位に入ってます、今井美樹さんのプライドをやったんですね。のでちょっと、入ってたらね、流しそうかなと思ったんだけど、6位だったからちょっと流せなかったんですけど、まあそちらのことについてもですね、 YouTube やら何やらで私紹介してまいりますので、まあ僕以外のシンガーさんもたくさん出演してくださったので、なかなかボリュームのあるイベントになりました。第2回第3回とね続けていきますので、ぜひ皆様興味のある方はね、 YouTube とか Twitter とかチェックしていただきたいなと思います。はい、というわけでですね、今週お送りしてまいりましたが、来週のお知らせをしたいと思います。さあ来週の放送は10月31日の火曜日でございます。担当はこの方です。
第5週担当、ユー&さくらです。よろしくお願いします。お楽しみに聞いてね。
第5週担当、フリーアナウンサーユーさんとアシスタントのさくらさんでお送りいたします。さあというわけで今週も聞いていただきありがとうございました。また来月皆様とお会いできるのを祈っております。それではまた、バイバイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。